この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
寮母の綾広報です。
部員の平ちゃんです。
よろしくお願いします。このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。はい、今日は何の話をいたしましょう。
今日は、もうすぐ終戦8月15日ですね。
そうですね、今日は8月9日ですね、
はい、9日ですので、もうすぐ終戦にの記念日になりますが、は
い、まあ、ちなみに、はい、自分終戦の記念日っていう方ちょっと好きじゃないです。
そうですね、
記念じゃないかなと、
ね、そうですね、
負けたんです。
その通りです。本当によ
く終戦記念日って言ってますけど、
そうですね、
間違いだろうと、
そうですね、
終戦の日だろうと、
はい、終戦ですね、
皆さん気をつけてください。
はい、そうですね。8月15日終戦でした。
はい、
で私は、その翌月の9月11日に、はい、生まれました。
はい、
終戦の翌月ですね。はい、だから終戦のその当時のことはもちろん知らないし、はい、お話もよくできないんですけど、はい、今日は、ちょっと私の父親のことについて、はい、お話しさせていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。
綾子さんのお父さんはということは戦時中に、
はい、
まあ、生きておきたいというか、はい、生活された方ということは、はい、軍などには入られていたんですか。
は
い、
私の父は、はい、職業軍人でした。
はい、職軍人、
はい、で豊橋というところの、はい、陸軍予備士官学校というところに、はい、おったみたいです、はいはい、あんまり私も知らないので、はい、でそこ の豊橋の予備士官学校時代に、はい、母とお見合いをして、はい、昭和19年9月の上旬に結婚しました。
はい、あ、はいはい、
ところが、もう終戦間近で、はい、もう戦局も結構厳しくなって、はいはい、空襲警報が結構すごく何回もあったみたいで、
は
い、
ああ、父
は、
ね、は
い、豊橋で、
ああ、そうか、豊橋、
はい、で父は、はい、その、まあ、空襲で空襲警報が鳴るたびに、はい、軍の予備士官学校の方に出かけてみたいで、はい、ああ、そうしてるうちにちょっと風邪をひいたみたいなんですね。はい、でだけど風邪をひいたんだけれど、やっぱりそうやって軍の仕事が忙しいので、はい、まあ、無理してたみたいで、はい、続けてるうちに、まあ、薬のない時代で風邪をこじらせてしまって、はいはい、9月に結婚したんですけれど、はい、もう12月の末にはもう入院してました。
はい
はい、それからもう年が明けてから、
はい、
どんどんどんどん症状が悪くなって、はいはい、でおまけに薬はないし、
はい、そうですね、
はい、で当時うちの母が私を身ごもっておりまして、はい、入院中も病院に入るときに、はい、空襲がありますので、はい、大きなお腹で防空壕に入りながら、はいはい、防空壕に入っては出て、入っては出てと言って、はい、病院に、はい、見舞いに行ったり、うん、世話にをしてたみたいなんですね。はい、でところがもうどんどんどんどんもう症状が悪くなる一方で、はい、翌年の5月27日に、六幕っていう病気で、私もよく知らないんですけど、はい、肋膜に水が溜まってしまって、はい、それがなんか海になったみたいで、ああ、でもう5月の27日に亡くなったんですね。
あ、そういうあれだったんですね。
はい、で私は母のお腹で7ヶ月にいたので、はい、 まあ、父の顔を全然知りませんし、はいはい、そういう意味では本当に、はい、父親が憧れというか、はい、もうずっと父親ってどんな人だろうかなってずっと思ってきました。はい
はい、あ、じゃあそんなにその軍での士官、予備士官学校ってまだ教育を受けてたってことですかね。
そこも私よくわかんないんですけど、はい、なんか母が言うには時々みんなに抗議してたとか
って。ああ、教官でいたってことですか。
はい、教官だったのかどうかも私ちょっとそこもよく知らないんですけど、はい、父はその当時、はい、亡くなったのが満で25歳ですので、はい、その前に予備士官学校にいたので、はい、まあでね、学生さんなのか軍人なのかちょっとわからないんですけど、はい、でもこの間平ちゃんに言ったように、はい、何だったっけ、総長じゃない、総長って言ったっけ、
あって言われましたかね、
総長だったんですね、はい、だから職業軍人だったと思います。はいはいはい、でもう入院中にはもう薬もないので、はい、もう肋膜に水が、それが海となってしまって、はい、その海を抜いたりするときに、はい、まあ、ものすごく痛いんだけど、ね、お医者さんが、まあ、軍人だろうみたいなことでね、はいはいはい、すごく怒られてやったんですけど、はい、とうとう残念ながら亡くなって、はい、その時父が満25歳、はい、母が満23歳、はい、それで私が、5月だったの、はい、6、7、8、9、4ヶ月後にね、はい、生まれたんですけど、はい、まあ、いろいろ、あるんですけど、はい、私の父は聞くところによると、はい、身長が180センチぐらいで、上の、はい、なんていうの、上の軍人さんと並ぶと、はい、父の方が大きいので、はい、位が位を間違えられたりするぐらい、はい、こう立派な体格で、もうまさかそんな病気になるとは思っていなかったし、はい、まあ、母ももうあっという間の9月に結婚して、もう12月には結婚して、はい、入院してたので、はい、まあ、本当の結婚生活って3ヶ月ぐらいなんですね。はい、うん、でもまあその間にまあ私を身ごもって、はい、母はまあ本当に幸せだったとは言ってましたけどね。はい、
でも、まあ、それで終戦迎えて、うん、旦那さんもいなくて、はい、でお腹には赤ちゃん、まあ、生まれて間もない赤ちゃん、はい、
そうですね、
ってなったら相当に赤子さんのお母さんは苦労された
でしょうね。苦労しましたね。
自分も想像でしか分からないですけど、
は
い、
父親は宮崎県出身で、はい、軍人として豊橋に来てたので、はい、母はで父親は長男で跡取りでしたので、はいはい、昔の跡取りってすごい大事だったんですね。あ、そうですね、はい、なので私を連れて、はい、宮崎に行ったんですね、はい、だけど、まあ、食料のない時代だし、はい、まあ、正直言って男でもないし、はい、まあ、長男が跡取りが欲しいので、はいはい、私みたいな女の子はそんなにいらなかったと思うんですね、はい、だから母にとっては居づらい場所で、はい、こっちの今の新城にいる父親に頼んで、はい、帰ってくるように言ってくれって言って、はいはいはい、でこちらの新城の父親が手紙を出して、はい、娘を引き取りたいっていうことで、はい、それでこちらの新城に帰ってきたんですけど、はい、母はもう女の兄弟たくさんで、はい、まあ、その当時帰ってきても、まあ、ものもないし、はい、母23歳だし、はい、みんなが再婚を勧めたんですね、はい、だけどうちの母は私を一生大事に育てて、はい、新しい父親はもらわないって決めたので、はい、うん、実家にいてもすごく窮屈な生活だったみたいですけど、 あのとうとうそれをあの気を強く持って、はい、あの貫いてくれましたので、うん、はい、あの中学の時だったかな、はい、お母さん再婚しなくてよかったって聞かれたので、はい、再婚しなくてよかったよって言ったら、もうものすごくニコッとして、はい、そんならよかったって言って、あ、まあ、とにかく溺愛されました。
あ、はい、それはいいですね。
溺愛されたけど、私もう結構まともに育ったなと思ってます
その結構甘やかされたってことですか？はい、
もう甘やかされる、甘やかされる、本当にね、何でもね、昔あの平凡とか明星っていう雑誌があるんですね、はいはいはいはい、でそれをあの例えば明日発売だと、はい、夜にもう本屋に届いてんです。でそれ買ってきてって言うと買いに行ってくれたりとか、うん、もう本当にね、溺愛されて、うん、だけどやっぱりそういう性分だったのか、あの父親の面倒を10年間ぐらい、はい、あのうちの母面倒見たんですけど、はいはいはい、その時も本当に献身的な看護だったし、はい、で私ももうあのそんな自慢するでもないけど、ですけど、はい、主人にも献身的だったし、うん、もう子供2人で献身的だし結構ね、そういう性格なんじゃないかなと思ってますけどね、はい、うん、
ではじゃあいい方向にそういう、まあ、教育というか、
まあ、自分としてはそこそこ甘えて、はい、もうそんなわがままにも育たなかったし、はい、あれかなと思ったんですけど、で、まあ、父はもう本当にあの健康でそんな病気で亡くなるような人ではなかったので、はい、うん、なんか亡くなった時に姑が、はい、もう朝子さんが殺したんだってなんか言われたみたい で、はいはい、でなかなかあのしっかりした向こうはおばあちゃんだったので、はい、あの父親のお骨を豊橋から九州に持って帰る時にも、はい、あのだいたいあの当時はそうやってお骨を持ってると皆さんがこうお辞儀して、はい、あのご苦労様でしたみたいな、はい、あことをしてたみたいなんですね、はい、だけどうち の、 あの宮崎のおばあちゃん、はい、そういうことをされるのがちょっとおこがましいということで、はい、本当にお骨を隠して、はい、あの行ったっていう、結構そういうなんかしっかりしたおばあちゃんだったみたいですね。で小学校6年の時に自分の父親ってどんな人だったかなって思い始めたんです、はい、でもそれまではもううちの母が向こうから帰ってきたので、はい、全然あれがなくて、交際がなくて、
はいはいはい、で知らないままで、
何にも知らないままで、はい、でもまあ父親がどんな人だったかなって、はい、思い始めた時にうちの母親が手紙書いたらいいよって言ってくれて、はい、初めて手紙書いて、はい、で叔父ですね、父の弟が後取ってて、はいはい、その人の手紙をいただいて、はい、そしたら父親が足が速かったっていうのが書いてあったんですね、はい、で私足が速かったんです、はいはいはい、短距離がね、はい、だからああ父親に似てるんだなっていうのがね、すごくね、はい、嬉しかったことを覚えてますね。そのくらいこういないと、はい、もう本当に父親ってものが恋しいんですよね。あ、まあそんなところですかね、はい、うん、
うん、じゃあそういうことを綾子さんやっぱり、まあ、お父さんはまあ軍事さんでしたし、
はい、
そういった方に対する関心というか興味みたいなのも
あるんですよね。ありますね。だから軍歌も歌いますし、はい、それから岸壁の母って言ってね、はい、息子さんが戦地で帰ってこないのを母親が待つっていうね、はいはい、歌があるんです、はい、それも私のもうカラオケの一番 の、はい、大好きな歌で、その当時私の父親もどっかの戦地から帰ってきたらいいのになとかね、はい、思ったこともあって、はい、まあ、同期の桜とか、軍関係のもの大好きで、はい、必ずもう本当にね、軍何日本の一番長い人
とか、
はい、ああいうのでももう、はい、硫黄島っていうのかな、硫黄島の映画も、はい、もう本当に なんかそれを通して父を感じるっていうことではないんですけど、はい、なんかすごくね。で、うちの母の兄弟の旦那さんもみんな、はい、職業軍人なんです、はいはいはい、でおじいさんっていう人も軍人で、おじいさんは太平洋戦争ではなくてもっと明治の方のなんか、はい、なかなか偉い人で、はい、2000人ぐらいの軍隊を引き連れて、はい、言ったような隊長さんだったみたいで、はいはい、祖父は現地に行ってたので、はい、昔ここに鉄砲の弾が肩を貫通して、はいはい、傷跡があったので、はい、よく俺はここ貫通したんだとかいう話も聞きましたし、はいはい、その戦地でこの貫通したときに、ちょうど近くに一番長女が赤十字に勤めてた看護師さんだったので、そこでその長女が父親のところに駆つけて治療したということで、なんか婦人雑誌に戦地で親子が会えたみたいなあれで、なんか婦人雑誌に載ったこともあるみたいですね。
そういう時代にもそういう報道もあるんですね。なんか今
みたいな、そうみたいですね。
なんかそういう本当に個人のようなことは取り上げたりってされてない時代なのかなと思ってましたけど、
婦人雑誌に載ったみたいですね。あとはもう、うちの母の兄弟の、はい、旦那さんたちはみんな、はい、一人は江立島の海軍隊員で、はいはいはいはい、でもう一人は陸軍隊員で、まあ、だから戦後は大変でした、はいはい、もう終戦を機会に、はい、まあもう今までは軍人さんと言われたけど、はい、急にもうね、
そうですね、軍は解体されましたからね、
うん、敗戦国のなんかもう、はい、悪人みたいな感じになるので、はいはいはい、なかなか職業がなくて、はい
ですね、
開墾地に、はい、開墾地でこう開墾したりとか、はい、なかなか苦労したね、人生を送りましたね、はい、
まあ、自分もその綾坊さん今73、
もうすぐ3、来月3になりますね。
その言ったら、まあ、戦争に負けてからの GHQ に占領されて、はい、その教育改革なんかも行われた時の学校教育を受けてたわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
だからそうなるとやっぱり日本、当時の日本だったり日本軍とかに対しておそらく否定的な教育を受けてると思うけども、うんうん、やっぱりそれでもそういう風になってないのはやっぱりお父さんに対する気持ちがあったりしたから、そういう風な否定的なマイナスなイメージはならなかった、
わかんないですね。まあ、戦後はうちの母も洋服作りにしても、はい、帯をね、帯をほどいて私の洋服作ってくれたりとか、はい、まあ、そういうこともしてくれて、まあ、時代はあんまり女性が働ける時代ではなかったの で、ね、はい、職業を選ぶのがね本当になかなかなくて、はい、ずっと実家に居候してたので、はい、本当に大変だったと思いますよ、はい、降りにくかったと思いますけどね、はいはい、でも、まあ、再婚せずに貫いて私を育ててくれて、はい、でもまあ何の孝行もせぬうちに60歳で胃がんで亡くなってしまったので、はい、まあ、本当に申し訳ないなって思ってます。
なあ、その分今は、
はい、
お子さんにマスター
ね、本当にね、はい、まあ、こんな喫茶店やらせてもらって、はい、皆さんと会えて、うん、楽しい毎日なので、はい、母親がこういう人生くれたかなと思って、はい、生きるところまで生きたら、はい、楽しんで向こうに行ったらいろいろ話ができたらなと思いますね、はい、この VR だったっけ、
こういうの、 あ、ね、
はい、あれでイジパンさんが、はい、会えるよとか言ったから、もう一番に会いたいのはやっぱり父親ですね。それで VR で話ができるようなこと言ってたのでね、そんなんできたらいいなと思いましたんで、ね、うん、
そうですね、
まだまだね話すことはねいっぱいあるけれど、はい、まあ、父親が、
はい、
結構私に似てたっていうところがね、はい、自分では嬉しいですね。
自分も、まあ、別に自分は平成生まれですし、
はい、
父親もまあ昭和の半ば終わりぐらいに生まれているので、
はい、
そんなに、まあ、自分は曽祖父が ついこの間まで生きてて、その曽祖父は海軍の、はい、で潜水艦に乗ってたって言ったかな、
はい、
そんなこと言ってたので話聞きたいなと思ったんですけど、はい、ちょっと聞けないままに亡くなってしまってちょっと残念だなと思ってるんですけど、今結構軍人さんには興味があって、
あ、
はい、特に明治の、まあ、たくさんいるんですけど、
うん、
まあそのうん、一番好きなのは明治の乃木希典大将が好きです
ね。そうらしいですね、はい、そうらしいね。平ちゃんそういうとこ詳しいから話してもらうと、はい、私も本当にね、なんか別に軍国主義じゃないけど、はい、そういう時代に生きた人の話を聞くっていうのは、はい、すごくね、
はい、
聞きたい方です、
はいはい、そうですね、はい、だから乃木大将は、うん、まあ、日露戦争で、まあ、陸軍なので、
うん、
中国の領順を攻略するために指揮官として行かれてたんですけども、はい、まあ、そこでたくさん部下を死なせてしまうんですよね、やっぱり大変な戦いだったので、
はいはい、
でその時に、まあ、それで例えば司馬遼太郎なんかは有名な作家の乃木、
はい、
大将を武将として作品では取り上げたりするんですけど、
はい、 そうですか、はい、
まあ、そういうの意見はあんまり多分多くないんじゃないかな。どっちかというとやっぱり評価する、
いい方の評価する方が、ね、
はい、多いと思うんですけど、まあ、そういった方でも乃木大将は、まあ、たくさん死なせてしまったことを、やっぱり、まあ、いろいろ考えられてて、
うん、
まあ、日本に戻って、うん、その時の明治天皇の前に、
はい、
行かれた時に、
はい、
もう自分はそれだけ部下を殺してしまったから、
うん、
まあ、殺したというか死なせてしまったから、その責任を取って、まあ、死なせて、まあ、
うん、
腹を切らせていただきたいというふうに陛下に申し上げたそうなんですけども、
はい、
まあ、陛下はやっぱりその指揮官としての評価だったり、はい、やっぱり乃木大将は大変な人格者だったので、はい、まあ、まだお前が死ぬ時ではないと、まだ、まあ、死ぬべき時に死ねなさいと、それも死ぬべき時というのは、まあ、
はい、
少なくとも私が生きているうちには死ぬなと、私が死んでから死になさいというふうに言われて、乃木大将は明治天皇が崩御されて、
はい、
時に、
はい、
まあ、それで明治の医師が死んだと、まあ、自分の生きておく時代終わったから、
はい、
と言って自分と、
はい、
乃木大将の夫人と一緒に、
はい、
腹を切って、
そうなんだ、
亡くなられてるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、
なんかそういう、なんですかね、やっぱり部下のことを思ってだとか、その陛下のことを思ってというか、そういう、まあ、当時の日本人の、今の日本人じゃないですよね、そういう精神性っていうのはやっぱり憧れますよね。例えば他にも日露戦争で、まあ、ロシアの戦ったわけですけど、ロシアの将校の方と例えば戦争が終わって日本が勝って写真撮影するとき、有名な写真があるんですけど、
うん、
そこも本来ならやっぱり敗戦国の国には武装はさせないんですけど、
う
ん、
はい、
対等を強化して、
はい、
対等、まあ、刀とか持たせて、
はい、
まあ、自分たちの対等の立場でその写真なんかを撮るようにして、はい、でかつその将校、ロシアの将校はロシアに帰って、
うん、
その負けた責任を取らされて死刑を言い渡されるんですけど、
ほうほう、
それを聞いた乃木大将は、
うん、
まあ、部下を通してロシアまで、うん、連絡をさせて、実際にそこでどれだけロシア軍が強かったか、奮闘していたかっていう話をして、まあそのなんとか責任を軽減させようとして、でそれでなんとか死刑は免れて、田舎の方に飛ばされて流されるんですけど、そのロシアの将校、
はい、
でそのもまたやっぱり田舎町に何も持たずに生かされたので、
うん、
生活が難しかったんですよね、
うん、
その方、
うん、
でそれをもまた乃木大将はそれを聞きつけて、少なくないお金を送り続けてたんですよ。そういう当時命をかけて戦った相手国の、
そうことまでね、
今の考え言うと憎いんじゃないのかなと思うような相手でも、
そうですね、
そのようなことをする、やっぱり人間的にすごく優れた方だと思いますよね。
うちのね、おじいさんっていう人もね、はい、まあ、もちろんタイで偉かったんですけど、はい、一回も殴ったことないって言ってました、部下を、
部下を、
はい、それはねやっぱりうちのおじいさん見てて、
はい、
すごく穏やかな人だったから、はい、それ本当だなって思ったことありますけどね、はい、うん、
ですね。 だからそのロシアの将校は、本当乃木大将が亡くなったとき、そのまあ自害された時にその知らせを聞いて、あのまあお葬式の時かなの時に、皇室の次に多額のまあお金だったりそういったものを送ったっていうことがあって、まあ、やっぱりお互いにやっぱりそういうなんですかね、今みたいに豊かじゃない時代だからこそのなんで精神性だとか強さだとかっていうのがあって、そういうところはだから自分も今の豊かな時代に生きることができて、まあ、その点は幸せだと思うんですけど、
思うけどね、
やっぱり
そうそうそう
豊かです楽な分、生きるのが楽な分、そういう精神的なものは少し以前の人に比べて、
そうですね、
なんか劣ってるって言い方は正しいかわからないですけど、
やっぱりまず自分のことが第一の、
ね、
に考えることが多くなっちゃって、はい、欲とかねそういうのがいいから、はい、そういう点では、そんな人だったとは知らなかったから勉強になりました。
う、ねうんうね、あと自分が好きなすごく好きな最後のエピソードなんですけど、
じゃあ一回その乃木マレスケの本でもなんか一回読んでみようかな。
乃木、はい、大将また乃木大将はその後に、まあ、軍人は退いて、まあ陛下に言われて、あまり死なないことを決めて、軍事は退いて、はい、学習院の、なんだっけ、委員長か総長か、ちょっと名前忘れましたけど、まあ、その学習院のトップとして、まあ、教育者みたいなのだったんですよね。で、その時かその前かに、ある学校に確かたまたま何かの形で行ったことがあって、
はい、
その時にそこの学校の校長先生から、ぜひ、その生徒、児童の前で、話をしてくれないか、
はい、
くださいませんか、はい、というふうに話をした時に、はい、私はそんなするような、まあ、ものじゃないからって言って断ったんですけど、はい、あまりにも、こう、
要望が
お願いされるので、はい、まあ、壇上に立って話をした時に、はい、ただ、その、まあ、具体的な文言は忘れましたけど、一言、その子供たちに向かって、私は君たちの兄弟を死なせてしまった、乃木マレスケであるというふうに挨拶だけして、頭を下げ続けて、子供たちに謝罪したんですよね。まあ、言ったらその当時はやっぱり子供多いですので、はい、その子供たち、その時の小学生たちにもお兄ちゃんとかがいて、はい、その人たちは軍人でその日露戦争に行って、たくさん死んでたと思うんですよ。
はいはい、
それを謝罪する、別に自分が悪いわけでもないのですよ。そういうような方だったということで、やっぱり自分はそういうような人を見習いたいなと思います
よね。そうね、
なかなかなれないですけど、
できた方だね本当にね、はい、じゃあ、まあ、どうしましょうか、
はい、
話してもきりない
ね、 そうですね今日は
本当にありがとうございました。まあ、
そんなこんなでもうすぐ、はい、まあ、これがいつ放送になるか分かりませんけど、まあ、今の時間で言うと、もうあと数日で終戦の日になるわけですけど、
そうですね、
皆さんその当時の方、はい、まあ、英霊の方に思いをかけて、
そうですね、
そういうことについて少し知ってみようかなっていう方が出たら嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、知れば絶対にそんな否定的なことはならない、
ならない、
まあ、難しいけど、
そうですね、
まあ、とりあえず知ってほしいです。
そうですね、
そういうことで、
ありがとうございました、はい、私も今日父の話を聞いてくださってありがとうございました、
はい、ありがとうございました。またお話ししましょう、
は
い、
じゃあ、
はい、じゃあそろそろ
帰りましょうか、
はい
はい、
じゃあさよなら、
はい、さよなら、
はい、
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。